恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今朝皆さんとこうやって一緒に集まって共に生ける誠の神様を仰ぎ主を礼拝できるということは本当に幸いなことです。神なく望みなくさまよっていた私たちが今こうして神様を礼拝する者の中に導かれているということの幸いを感じます。ここに集まった皆さんお一人お一人が様々な背景、様々な状況、困難さの中から導き出されて今ここにあるということを考えるとき、なんとお一人お一人が尊く親しい存在であるかということ、大切な存在であることを強く思わされます。そんな皆さんが今朝も教会に集ってくることによって二つのこと、生ける神の御言葉を慕い求めて、第二に愛に満ちたイエス様の取り扱いを求めて来ておられるということを覚えさせられています。そうです、教会は第一に権威ある力ある生ける神の言葉が語られ、第二に愛に満ちたイエス様のお取り扱いがあるのです。先週の木曜日のことなんですが、月1回の少年院の集会に行かせていただきまして、実は今少年院はですね、送られてくる少年たちで溢れているんですね。非常に人数が増えていまして、教会に人が溢れるっていうのはとても感謝ですけれども、少年院に少年が溢れるっていうのはあんまり喜べない状況なんです。そして最近少年院に送られてくる少年たちの犯罪がますます悪質になってきている。そしてそこに送られてくる少年たちのそういう、なんて言いますかね、こう、質が非常に悪くなってきているということを職員の方々が幾度におっしゃるわけです。そして、それは何を表しているかっていうと、この時代の雰囲気がますます悪くなっているということを、敏感にそこに送られてくる少年たちによが反映しているというわけです。もう以前の犯罪とまるで違ったこの犯罪を犯して少年たちが来るっていうのです。最近もよく言われるように全く理由もなく、ただ突然切れて、そしてナイフで刺してしまった少年、そして犯罪を犯しても少しも罪意識を持たない、全く罪を犯したという意識を持たない少年たちが増えているということを言われました。もちろん犯罪を犯した少年たちの責任は問われるのですけれども、しかし彼らを生み出しているこの社会、私たちのこの社会の責任がまた大きく問われるのです。少年院で少年たちをこう教え訓練する責任を持っていらっしゃる教務課長さんと、しばらくお話をする時間が与えられまして、そして教務課長さんこうおっしゃるのです。今や学校も家庭も少年院も打つ手がないのです。どうしようもないのです。どう取り扱っていいのかわからないと教務課長さんがおっしゃるんです。そこで私はすぐにですね、カトリックの信者ですけれども、もう精神科医で、また小説家でもある加賀乙彦という、方の言葉をですね、紹介させていただきました。加賀乙彦はこう言ってるんですね。今の時代に最も必要なものは、絶対者の殺すなかれという言葉です。私がそう言いましたら、教務課長さんが、その通りです。しかし誰もそれを教える人がいないのです。私はここにいると言おうとしましたら、 ちょうどそこで時間が来まして、教室の準備はできましたので、おいでくださいということで、残念だったんですけど。しかし、今こそ、教会は、また私たちキリスト者一人一人は、絶対者の声を人々に知らせる必要があるのです。生ける誠の創造主なる神様がおられること、この神様をこそ恐れるべきこと、そして、この神の絶対的な言葉をこそ人々に伝えていかねばならない。特に人と人との関わりにおいて、あの実会に出てくる言葉、あなたの父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽ってはならない、むさぼってはならない。本当に少年たち、また青年たちは、子供たちは、大人たちのやっていることを見て、真似ているわけです。時代の流行や風潮を敏感に感じ取って、皆がやっているから私も、自分の欲望のままに生きて、なんだ恥じるところがない。そんな風潮の中で、当然のように、なぜ殺しちゃいけないんだ、なぜ刺しちゃいけないんだ、なぜ盗んではいけないのか、なぜフリーセックスがいけないのか、権威を持って教えられることが彼らにはないというのです。私たちは、まず神様が私たちに示してくださっている神様の絶対的な基準、聖書はそれを律法と呼ぶわけですが、この律法に直面させられる必要があります。そしてこの律法というのは神様のご性質を反映しているものです。私たちが律法に直面することによって、律法の前に立たされることによって、私たちは神様がいかに清く、正しく、完全であられるかを知らされます。イエス様は人々に律法をしばしば説かれました。特に、私は律法を落ち度なく完全に守っていますと言い切って、自分を誇り他の人々を裁いている律法学者やパリサイ人たちをイエス様は激しく責めました。表面的に形だけ律法を守って高ぶっている人々を黒く塗りたる墓よとですね、その偽善を容赦なく責めたのです。殺すなかれ。もしも兄弟に向かって腹を立てている者は殺していることになるのだ。バカ者だら、だらけという者は殺していることになるのだ。憎しみを持って人を見る者はすでに殺人者なのだ。心の中を見られる、思いを見られる神様の前に、私たちはすでに殺人者なのだというのです。姦淫してはならない。情欲を抱いて異性を見る者はすでに心の中で姦淫を犯しているのだ。私たちは一人一人が、神の標準である律法の前に、自分自身の心、言葉、態度、思い、また過去を照らして徹底的に自らを知らされることが必要です。そして、私は神の前に確かに父母を敬わないものです。父母を敬えという言葉で代表されているように、権威あるものをないがしろにし、権威を認めようとしない、その姿勢。私は殺すものです。私は姦淫するものです。私は盗むものです。偽るものです。むさぼるものです。そして、誠の神様を侮り、恐れない、汚れ切った罪人であることを、深く実感させられて、自分の胸を打ち叩くような思いで、悔い砕かれて、神様の前にこんな罪人の私を憐れんでくださいと魂の底から叫ぶものとされる必要があるのです。もしもこの点において私たちが不徹底だと、すなわち律法によって自分の姿を徹底的に暴き出される、隠れている思いが神様の前に暴露されるという点において不徹底ですと、その後の歩みもあやふやなものになってしまうのです。しかし、またそこで終わりではないのです。もしも私たちのクリスチャンとして生きるということが、 いつまでもこの律法の前に立たされて、責められて、責められ続け、胸を打ち叩き続ける、叫び続ける、これが私たちの人生だとしたら、なんと辛い、なんと苦しい、窮屈な日々になるでしょうか。律法は、私たちに神様の清さ、正しさを示し、私たちにも同じ清さ、同じ正しさ、完全を要求することによって私たちを追い詰めるんです。そして私たちに罪意識を与えます。自分がどうしようもない罪人、どんなに頑張っても努力しても自分を打ち叩いてもどうすることもできない罪人の頭であることを悟らせた後に、絶望的なその思いに浸っている私に、十字架にかけられたイエス・キリストを指し示し、あそこに解決がある。キリストに許しがある。救いがある。そこに唯一の道があると指し示す。律法の役割の一つはそこにもあるのです。ガラテヤ書に出てくるように、律法は私たちをキリストに導く養育係、家庭教師、案内人でもあるというのです。ですから、私たちは自らの罪を悲しみ、そこからの許し清めを求めてイエス・キリストを仰ぎ見るとき、そこに許しが清めが、愛が平安が希望が新しい人生があることを知らされ、経験させられていくのです。そして、律法の元にあった生き方から、キリストの元にある生き方、キリストに結びついた生き方へと、導かれ変えられていくのです。パウロは、ローマ書の6章、7章を通しながら、このキリストにある人生というものがいかに素晴らしい大切なことであるかを、以前にも触れましたように、3つの例えを持って私たちに示しているのです。第1番目は、6章の最初で学んだバプテスマ。洗礼ということを通して、イエス・キリストに私たちは、どのように結びついたのか。古い私はもう葬られて、蘇られて、今やキリストに継ぎ合わされたものなのだ。あの、バプテスマという儀式を私たちに見せて、キリストに私たちは結ばれているものであることを示しました。第2番目に6章の後半のところで、パウロの時代には普通にあった奴隷制度を例に出して、あなた方は以前は罪の奴隷でした。しかし今や罪の奴隷から解放されて義の奴隷に、キリストの奴隷になったのですという奴隷制度を持って私たちとキリストとの関係を指し示しました。そして今日の箇所では、7章の1節から6節のところで、結婚という比喩を用いて、私たちとキリストとの関係を示すのです。よく聖書の中では、特にエペス書の中では、私たちとキリストとの関係は結婚ですね。それによって一番よく表されるという例えが出てくるわけですけど。すなわち、今日の7章のところでは、私たちは以前は律法という夫に結ばれていたようなものだというのです。皆さん、それぞれが、男性も女性も関係なく、律法という夫に結ばれていたもの。この律法という主人はですね、その奥さんに向かって完璧を要求します。容赦なく過ちを指摘します。たまにうまくやっても、この律法というご主人のですね、標準が非常に高いので、嫌いの言葉も感謝の言葉もありません。目を皿のようにして失敗を、過ちを見つけようとします。ああ、この律法という夫は大変ですね。家に帰ってくると、ちょっとテーブルをさっとやってですね、埃がついてるじゃないか。お前一日中家にいて何やったとですね、料理が出ると、もう何か難癖をつけるわけです。今日のは薄すぎるとかですね、今日のは濃すぎるとかですね、くどすぎるとかですね、足の嫌いなものが出てるとかですね、まあ何か言わないと気が済まないですね。あら探しばかりをして、一日中、ネチネチ、チクチク、チクチク刺してくるんです。ですから、 奥さんはですね、大変です。いつも緊張しているわけです。ね、次は何を言われるか、次はどんな失敗をするか、もうビクビクおどおどしながら生活をしています。ですから、立法という主人と結婚をしているこの奥さんはもう本当に疲れ切ってしまうのです。こんなはずじゃなかった。私が夢見た結婚生活はこんなはずじゃなかった。私は間違えた。灰色だ。まさに結婚生活は墓場だとですね、失望とため息ばかりです。しかし逃れる方法がない。こんな時に、目の前に、いかにも優しい、温かい、理想的な男性が現れたりすると、ふらふらーっと惹かれそうになるんですけど、3節見てください。ですから、夫が生きている間に、他の男に行けば、カインの女と呼ばれるのです。それは許されないわけです。こんな厳格なご主人のもとで、もしそんなことをしてしまえばもう大変です。不倫、許されないことです。ところがパウロは、たった一つ解放される道があるというんです。正当に、カインではなくして、正当に夫から解放される方法があるって言うんです。それは、死。夫が死ねば、恐ろしいことを言いますね。二節。夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。この夫が死んでくれれば、この奥さんは自由解放されるわけです。ですね。日本の相当のパーセントの奥さん方が、父ちゃん死んでくれんかな。そうしたら、やっと自由になれるんだと考えている人たちがいるそうですけど、この教会にはそんな方は一人もいらっしゃらないと信じているんですが、しかし、夫が死ねば、手にかけて殺せば殺人になります。だから、ぽっくり死んでくれることを待つわけですけど、残念ながら律法というですね、主人は、ぽっくりも何も死んでしまわないんです。とても強いんです。もう元気いっぱいです。何事があっても、トレーラーで引かれても生きているぐらいですね。この律法は元気なんです。ところがパウロは、ここで驚くべきことを述べます。夫は死なない。じゃあ方法はないんでしょうか？妻が死ねばいいって言うんです。妻が死ねば、もうこの横暴な夫から解放される。じゃあこれ解決になります？現実の結婚生活で、夫の横暴さに耐えかねて妻が死んだら、それで終わりかっていうと、もうまさにそれで終わり。もう、あと何もない。死んだらおしまいです。ところが4節を見てください。私の兄弟たちよ、それと同じように、あなた方もキリストの体によって、律法に対しては死んでいるのです。それは、あなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。なんと、夫は死んでくれないのですが、すなわち律法は死なないのですが、私たちがイエス・キリストに行くとき、イエス・キリストを信じるとき、律法の元になった古い私、律法が縛り付けていた古い私は、なんとキリストのところに行くとき、キリストと共に十字架で死んで、墓に葬られたものになってくるのです。すると、律法はもう死んだ妻に対して何事もできない。まあ、私は家内に非常に横暴な奥さん、旦那でして、一つだけ言ってあるのは、私より先に死ぬな。もしお前が先に死にそうになったら、私はお前をもう揺り起こしてでも、死んだら許さんとですね、の言ってるんですけど、まあ、横暴の夫が早く死んでくれないかと、うちの奥さんが決して思ってないと思いますけど、なんとイエス・キリストのもとに私たちが行けば、古い私は死んで、もはや律法は何事もできない。 そして、葬られた私たちは、新しい命に蘇って、全く新しい命に蘇って、もはや、立法の支配にはいない、死んでしまったんですから、そして、それから以降は、イエス・キリストに結びつけられて生きる。新しく作り変えられたものとして、新しい主人、キリストに結ばれているというのです。皆さん、私たち一人一人は、イエス・キリストを信じることによって、新しい主人、キリストが、私たちの主です、主人です。前の主人とはまるで違います。この新しい主人は、私たちの弱さや愚かさや失敗を責めることをしません。私たちが何か弱さがあっても、失敗があっても、愚かさがあっても、知ってるよ、わかってるよ、そういうところがお前の可愛いところなんだよ、そう言ってくださるんです。そういう弱さや足りなさが分かった上で、お前を愛してるんだよ、ありのままのあなたを私は愛してるんだよ、あなたが何かできるからあなたを愛してるわけじゃない、あなたの存在そのものが私の喜びなんだよ。この方は慰めに満ち、何か小さな良いことがあると、良いことをするとよくやったね、私は小さいことに忠実な人、とっても嬉しいんだ、ああありがとうとですね、本当に小さなことに感謝してくださり、何か難しいことがあると、さあ一緒にやってみよう、できるよ、難しかったら私が手伝うからとですね、まあこの主人はですね、よく手伝ってくださる、忍耐強くて、妻でも待っていてくれて、励ましてくれて、育ててくれて、私たちを飾ってくださる方、まさに第一コリント13章に出てくる愛の章のあの愛の性質、まさにあの愛の性質を持ってキリストは私たちを愛してくださる。キリストは私に寛容で、親切で、妬まないで、自慢しないで、傲慢でなくって、礼儀に反することをしないで、自分の利益を求めないで、いつも私の利益を考えてくれて、怒らないで、私のした悪を思わないで、不正を喜ばずに真理を喜んで、すべてを我慢して、私を信じて、期待してくれて、耐え忍んでくれる。まさに第一コリント13章の愛であなたを包んでくれるわけです。皆さん、こんな主人があなたのそばにいたらいるんです。皆さんの主はそのようなお方。この主人と共にいるとき、私たちはあの立法という主人に縛られたときにはいつも肩肘張って、もうビクビクおどおどしていたものが本当に自由で、のびのびと、またありのまま正直でいればいいわけです。いいところを見せようとしなくていいわけです。ですから毎日が楽しい。そのうちに、私もこんなにしてくれるこの主人のために私も何かしたい、何かをしてあげたい、この方に私も喜んでもらいたい、あんなに立法に縛られてた時には、もうお前は料理ができない、掃除が下手だ、もう洗濯も下手くそだと、もう難癖ばかりつけられていた、自信がなかった、料理にだんだんだんだん自信がついてくるのです。なぜなら、まあこの新しい主人は、もうどんな料理でもですね、美味しい美味しいと食べてくれるんです。ですね。ちょっと皆さん今、例えで言ってるんですからね。夫婦生活の話ではありませんので、こう、例えに、こう、切り替えながら聞いてほしいと思うんですけど、そのうちにですね、この主人のために一生懸命料理をしたり、お掃除したりしているうちに、もうそれが楽しくてしょうがないわけです。嬉しくてしょうがないわけです。次第に自信がついてきます。気がついてみると、4節の後半。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。なんと、前の夫、立法に結ばれていた時には、すべてがねばならない何々すべし、と、そういう世界で必死で自分を鞭叩きながら、頑張るんですけど、全然うまくいかないわけです。 なんだろう、喜んでしてるわけじゃないですから、結ぶ実は何かといえば、五節。私たちが肉にあった時は、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために実を結びました。喜んでしていませんので、もう反発しながら、つぶやきながら、怒りながらやってますので、結ぶ実は死のための実でしかなかったわけですが、なんと、この新しい主人のもとでは、神のために実を結ぶようになっていく。あんなに頑張ってもできなかったことが気がついてみるとできている。それも無理なく、喜びながら実を結ぶものになっている。ねばならない何々すべしの世界から、このキリストのとの結びつき、愛の結びつきに移り変わったことによって、何々したい。何々しないでは折れない。それが喜びだから。これがキリストに結びついている生活なのです。実は、私たちが、イエス・キリストのもとへ来るまでは、その人が律法を知っているか知らないかに関わりなく、実はイエス・キリストのもとへ来るまで私たちはみんな一人残らず、律法のもとにあるのです。私自身の過去を振り返ってもそのことをよくわかります。イエス・キリストを信じる18歳まで、私は第一に劣等感の塊でした。もう自分に関わる全てが嫌いでした。劣等感の塊。第二番目に、私は誰からも愛されないという確信がありました。私を愛してくれる者は誰もいないという確信があったのです。本当にですね、ですから自分でも自分を愛せない。親にも捨てられたっていう思いの中で、私は愛されない存在なんだと思ってました。第三番目に、いつも過去を振り返っては、あんなことをやっちゃった、あんなことをしてしまったとですね、いつも過去を見ながら悔やんでばかりいる生活だったのです。そして第四番目に、いつも将来が不安でした。何が不安といって一番不安なのは自分です。自分が一体何をしでかすだろうか。自分が信頼できなくって不安でした。またいつも何か将来のことを考えると自分で先回りして、どうせダメになる、どうせダメになると、自分で自分の将来を否定していました。何のために生きているのかわからない。希望が持てない。第五番目に死の不安の中にありました。死にたくない。しかし生まれてきた以上は必ずやってくる死。逃れられないということの中で恐怖でした。しかしそんな私がイエス・キリストのもとに行ったとき、イエス・キリストを信じたとき、まさに律法から解放されてキリストに結びついたわけです。そうすると、この5つの律法のもとにあった私の姿が本当に変えられたことを今更ながら知るのです。第一に、劣等感の塊だった私が、私は私でいいんだ。他の人と比べなくてもいい。私は私。神様が私を私として作ってくれたんだ。そして、あなたは高価でたっといて呼んでくださる。それまで私は自分で自分の顔を鏡で見るのが嫌いだったんです。嫌な顔だなぁとですね。しかしその時から鏡を見るのが好きになりました。いい顔じゃない？なかなか味のある？もう神様が手作りで作ってくださった、これが最高傑作なんだ。世界にまたとない私っていう芸術品。ああ、そういえばなかなかいいじゃない？それも口先ではないイエス・キリストが十字架にかかって命を捨ててまで私を愛してくださっている愛されている存在また一切の過去の罪がイエス・キリストによって許されたいつも心の中にチクチクチクチク刺す過去の罪の思い出が本当に許され取られて許されている清められている神様はそれをもう忘れてくださっているそのことの平安を感じるようになりました将来に希望が持てなかった私に、神様はこんな私のために計画を持っていらっしゃって、それも将来と希望を与える計画を神様は立ててくださっている。ですから将来を見るとき、 神様はどんな良いことを、さらに良いことを準備してくださっているという、何が私の前に待ってるんだろうか、どんな良いことを主は計画して待っていてくださってるんだろうか、それが楽しみになりました。第5番目に、死の恐れにとらわれていた私が、もう死はもはや忌むべき敵ではない。それはまさに天国への入り口、イエス様とお会いすることのできる素晴らしいチャンスの入り口なのだ。私には永遠の命が与えられている。のなんと幸いな、キリストに結びつけられた人生の祝福の数々でしょうか。しかしクリスチャンとは、このように前の夫である律法から解放されて、キリストに結びついたものなのですが、一つ困った問題が私たちにしばしば起こってくるのです。それは、すでに前の夫からは解放されているはずなのに、しばしば私たちは前の主人と新しい主人の間を行ったり来たり、行ったり来たりしてしまうという、二重結婚のような状態に陥ってしまうということなのです。二重結婚、これはあってはならないことです。実はパウロがガラテヤ人への手紙を書いたとき、まさにガラテヤのクリスチャンたちの二重結婚状態を責めたのです。あなた方は信仰で始め、聖霊によって始め、イエス・キリストに結びつけられて新しい出発をしたのに、誰に惑わされて、また律法に逆戻りして律法的に生きるのですか。ガラテヤ人への手紙の全体は、その行ったり来たりの二重結婚状態をパウロが責めて書いた手紙なのです。せっかく、横暴な律法という主人から解放されて、愛に満ちたキリストに結ばれて、幸いな喜びに満ちた生活を送って楽しんでいたはずなのに、しばしば私たちはいつの間にかまた律法に逆戻りしてしまうのです。私たちが律法のもとに逆戻りしているっていうことはどういうことでわかるかというと、いくつかの兆候があるんです。一番目に、律法のもとに立ち返ってしまうと、人を裁き始めます。人の欠点や失敗がよく目について批判ばかりし始めるのです。これ律法のもとに帰るとそうなっちゃうのです。そして第二番目の兆候は、また自分自身を裁き始めます。自分を責め始めます。ダメだダメだダメだダメだとですね、自分を責めて落ち込んでいきます。第三番目に、律法のもとに帰ってしまうと私たちはすぐ高慢になってしまいます。第4番目に、その裏返しとして劣等感の虜になってしまいます。傲慢と劣等感の間を行ったり来たりするのです。そして第5番目に、律法のもとに帰ると、また自分の肩肘張って自分で頑張って何かしようとですね、頑張るのです。しかししばらくやって疲れ果ててしまうのです。私たちは本当にこうした霊的な二重結婚状態にすぐに陥ってしまうという傾向があることをよく覚えておきましょう。そして自分のいるべき場所はもうキリストのもとに来たのだ。もうこのキリストのもとに私はずっと降り続けるはずなのだ。イエス様はすぐに律法に縛られてしまう、そこで苦しみの中に落ち込んでしまう、自分から進んでそこに行ってしまう私たちに、霊的なプロポーズをイエス様はいつもしてくださっているお方です。アウトラインの8番の一番下のところ、イエス・キリストのプロポーズとして、マタイ11章28から30を書きましたが、一緒に読んでみましょう。有名なお言葉。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。はい。これがイエス様の 立法の下で重荷を負って苦労し疲れ果てている私たちへのプロポーズです。私のところにいらっしゃい。ここに休みがありますよ。あなたはすでにイエス・キリストのプロポーズに答えて、はい、行きますと言ったでしょうか。それとも、なおなお立法という前の主人に義理立てして、いいえ、私がいなくなったらこの主人はどうなるか知れませんと義理立てるでしょうか。どうぞ、立法から、このイエス・キリストへとですね、飛び込んでいけばいいのです。イエス様は、そしてヨハネの15章の9節でこう言いました。私の愛の中に留まりなさい。私の愛の中に留まり続けなさい。私たちのいるべき場所、それはイエス様とのその結びつきの中。今日、私たち一人一人がイエス様を見上げて、イエス様、私も今日あなたのもとに行きます。あなたの愛の中に留まり続けます。どうぞ、私を縛りつけていた律法から解放して、あなたの愛の中で私を生かし、支え、用いてください。ぜひ、そう祈り、また祈り続けるものでありましょう。お祈りします。ご愛の天の父様、この朝もう一度、ローマ書の第7章を通して、私たちがキリストにあるということの意味を、共に学び考えることができましてありがとうございます。私たちは律法の前に自分をさらけ出して、いかに自分が罪人であるかを知ることはとても大切ですし、ますます律法の清さに、完全さに、自らを照らしていただく必要がありますが、しかし、その律法の支配の中に私たちは、降り続ける必要のないことを感謝をいたします。私たちは、すでに死んで、新しく蘇らされて、イエス・キリストに結びつくものにされていることをありがとうございます。今なお、律法のもとにある方がいたら、今日イエス・キリストを呼んで、イエス様、私は疲れました。私は寂しいです。私はもう何もできません。私はこれまでです。もうここにおり続けることはできません。イエス様、助けてと、あなたを呼ぶことができますように。またイエス・キリストに結びついた私たちが、どうぞその愛の中に留まり続けることができるように、しばしば私たちは簡単に律法に逆戻りしてしまう性質を持っていますので、どうぞ、いつも朝に昼に夕にキリストの愛におり続けることを楽しむことができますように導いてください。またこの教会が、キリストの愛に結びついた者たちの集まりとして、本当に入ってくる方々がホッとできる、ありのままでいても裁かれない、許されている。本当にそんな安らぎの場所として、この世に輝くことができるように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。